はい、ということで、改めまして、こんばんは、シリンでございます。ということで、ね、コラボライブやっていきたいと思います。ということで、ちょっとゲストをお呼びしたいと思います。今、行きましたかね？
こんばんは。
こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日お邪魔します。よろしくお願いします。
はい、ということで、もうほんまに初めましてっていう形で。
本当に初めましてですね、今日は。はい。
ということで、まあテーマがね、恋愛&結婚観トークっていう形で、まあそういうツイート恋バナ的なお話にはなります
け
ど、はい、進めていけたらと思います。
はい、楽しみにしてました。よろしくお願いします。
はい、ということで、こちら自体、まあ、アーカイブは残すので、
はい。
まあ、なんと、とりあえずなんかお互い、まあ、自己紹介していきながら、まあ、
あ、そうですね、はい。
なんですけれども、まあ、一応私の方からお話しさせていただきますと、
ぜひ、すいません、はい、よろしくお願いします。はい、
私、シーリンと申しまして、一応、はい、スタイフ自体は、もう、あれこれ4年ぐらいやらせてもらってまして、
はい。
特になんか、収録が結構メインにはなるんですけれども、
はい。
そういう、ちょっとした、まあ、ビジネスチックな話から、まあ、心理学から、うんぬんかんのやらせてもらっておりまして、うんうん、あんまりこういう恋バナ自体はしないっていう、はい、結構珍しい、会議なんですけれども。
はい。
で、まあ一応、まあ、なんかザ・イケオジとか言いながら、なんかイケオジを目指すという、なんか、Z 世代やけど、なんかイケオジを目指す、何を目指すの？
いや、そうなんですよ。だからイケオジを目指すって言ってたから、なんか私は本当、まあ中年ど真ん中なんですけど、なんかこの間しぐらいなのかなと思ってたら、声聞いたら若みたいな感じで、プロフィールよく見たら若いじゃんみたいな感じで、あ、将来的にイケオジを目指したいんだって、なんかちょっと納得しました、それで。
そうです、本当に。はい。将来的にそういうイケオジを目指すっていう、スタンスで、
はい、
まあどういう方向に行くかわからないですけれども、ジローラムみたいな方に行くかもしれないし、
ジ
ュージみたいに、はい、浮気はもうなんか当たり前だみたいなこと言うかもしれないしみたいな。
これからまあ未来どうなるかまだわからない。
どうなるかまあわからないけれども、とりあえず生き生きを目指すというそんな、はい、のことを言いながらまあタックバランスの感じを話をしておりますので。
なるほど。はい、お願いします。可能性の塊ですね。はい。じゃあ今日はね、お招きいただきありがとうございます。はい。まなゆみこと、まなゆみこという名前で発信をしています。チャンネル名は自己実現したい女性のためのつながるラジオ、まなゆみ交流局です。ですね、高齢出産で産んだ3歳の双子の子供を育てる、まあ、平凡すぎる、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ平凡なパート主婦だったんですけど、まあ、2年前からですね、スタイフで発信を始めて、まあ、音声配信を通じてね、なんかこう、まあ、ちょっともうちょっと自己実現とかね、もっと自分の人生広げたいなっていうふうに思う中で、まあ、去年はね、自分でコミュニティを作ってみたりとか、うん、あとはね、まあ、ちょっと全然私埼玉県民なんですけど、縁もゆかりもない沖縄で、なんかこうビジネスのセミナーやってみたりとか、うん、まあ、いろんな活動していく中で、やっぱりね、ちょっとビジネスっていうか、まあ、自分でね、マネタイズオンラインでしていけたらいいなと思って、今年から個人ビジネスを学んでいます。はい、まなゆみこと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
まあ、実際結構沖縄だったりとか、私、片岡すみらさんと、そういうビジネス交流会みたいにやってるみたいな。
うん、あ、そうなんですよ。今年から、そう、私、スミラさんのところでのビジネスアカデミーで学んでいて、まあ、その一環でですね、交流会一緒にやりましょうっていうことで、今年はそう、スミラさんと交流会をやっているっていう感じですね。はい。そう。で、そうだそうだ。今日は Z 世代と喋るから、私はまあ中年ど真ん中って言った昭和生まれなんですよね。完全に昭和生まれで、うん、まあ今年45歳になっているんですね、うん。そうなんです。だからちょっと今日若い男の子と喋るんだとかってフォロワーさんに言ったら、みんなキャイキャイしてましたよ。ええー、みたいな感じなんですけど、みんなね、私のフォロワーさんが、ワーママさんがめちゃめちゃ多いから、私もそうなんですけど、子供の寝かしつけで、もうね、8時とか9時とかバタバタ戦争で、もうそのまま寝ちゃうこと、 ことが多いので、ね、だから今日は、シーリーさんのチャンネルにお邪魔したっていう感じですね。はい。
でもこの時間ってね、もうお子様寝かせつけたりとかね、なおかつ3歳のお子さんってね、もうこれ、もういやいやと真っ盛りという。
いや、なさかね、もう、ヘトヘトなんですよ、夕方から。もうなんかもう、ヘトヘトすぎて、寝かしつけって、その自分が子供いない時って何がそんなに、みんなよく大変って言うじゃないですか。うん、寝かしつけって何がそんな大変なのかなと思ってたんですけど、いやちょっと大変でした。やってみたら。そう。
いや本当に僕自身も、これも、共通点というか、
はい
あ、すみません。もともと僕自身が教育業界出身の人間なんです
けど、うんうんうんうん、
僕がもともと学校の先生からキャリアスタートして、
はい。
から、まあ言ったら、ここ児童福祉の職を、まあ言ったら、はい、3年ぐらい。で、まあそこから僕が本格的に、まあ営業という、ちょっとフィールドを変えて、
はい。
まあやらせてもらって、まあ来月で、まあもう丸1年、まあ大体もう1年ぐらい。っていう。変わった経歴っていう形で、まあ、もともとはルーツはもう教育業界っていう形で。
なるほど、先生なんですね。
で、結構、なんか子供と関わる機会も多かったから、なんかそういう話聞いてたら、うんうん、まあ確かにそうだよな、思いながら。
そうかそうか。私も本業が、教育業界、教育サービスなので、
うん、
はい。学校の先生じゃないんですけど、塾の講師とかの本なので、はい。まあ子供とね、接する仕事という点で共通点があるんですが、今日はね、なんでシーリーさんとライブをしてるかっていうと、スタイフ愛好会ですよね。はい。はい。スタイフ愛好会という、まあちょっとね、初めての人同士を、人同士でマッチングして、マッチングを決めてもらって、うん、初対面同士でライブを楽しもうという、そういう企画をしている愛好会があるんですよね。そこで、私とシーニーさん、この3月マッチングをされて、初対面で今ライブをしているっていう流れになります。
そうですね。で、マッチングして、まあ、今日のテーマは恋愛&結婚観トークっていうことで、だから実際、はい、まなゆみさん自体、まあもう、ご結婚されていらっしゃるってことで、確か旦那さんも、はい、塾講師さんって同じ職場の出会いみたいな。
あ、そうなんです。最近それ喋ってましたね。来てくださってありがとうございます。
でも、うん、なんかすごい面白そうだなって思って、なんか、で、つい最近、なんかそういうちょっと、なんかお子様の、そういう、なんだろう、旦那さんの、まあ、お部屋に入るな、みたいな感じで、まあ、今日、そう、ちょっとね、まあ、
そうそう。
あれな。
うんありましたよ。聞いてくださってありがとうございます。私ね、今日はね、もう本当に、今までその愛好会のコラボって、うん、結構、まあ、マッチングとはいえ、結構今まで関係がある人、今までコラボライブしたりとか、何かしらで顔合わせたことある人が多かったんですけど、今回は本当に初めてだったので、シーリンさんが、うん、初めましてだったので、あえて全然聞いてないんですよ。シーリンさんの。
あ、なるほど。
全然聞いてなくて、ちょっとあえて喋ろうかなって思って、なんで今回恋愛結婚観トークにしたかって、私から言ったじゃないですか。恋愛結婚観トークに。うん、なんか、そう、なんか、真面目な話をした方がいいのかなと思いつつ、なんか、マッチングしてくれたスミラさんと新庄さんに聞いたら、
はいはい、
結構なんか、昔シリーさんのライブ聞いてたら、なんかその、彼女ができるとかできないとか、なんかそういう恋愛の話を夜結構してたよ、みたいな感じで聞いて、あ、そうなんだと思って、あ、そう、あ、そういう、ことなんだって今はちょっとわかんないけどってなって、なんか結構真面目、タイトルだけ見てたら結構真面目な話いっぱいしてるから、まあ、ちょっとね、なんかそういう恋愛感とか、そんな聞くことないから、ちょっとあえてしてみようかなってみたいな感じでした、今日は。
なるほど。
はい。
面白い、そう。そうですね。これも実際に、これ僕のリアルな話をすると、はい、僕、
はい。
まあ、今月で誕生日でして。
お誕生日おめでとうございます。
あ、僕が、10日後誕生日なんですよ。
お、10日後 ?10 日
?10 日後なんですよ。
5? おもうすぐ。はいはい。
誕生日で、まあ、ちょうどなんかその週ぐらいに、まあ、実は、はい、女の子とデートするというね。
わお
まあ、ちょっと本当その直前っていうので、まあ、実際、僕自身も、まさにね、うん、彼女募集中ですみたいな感じなんです。
今は募集中なんだ。
募集中なんですよ。
へぇー。わお。
で、 で、ま、
え、募集中でデートするんでしょ、その誕生日直前に。
そうです、そうです。はい。
めっちゃいいですね。
で、そうなんですよ。めっちゃいいです。本当になんか、自分のね、日頃が持ってきたプレゼントというか、うん、まあなんだろう、そういうの還元するみたいな感じ。ま
あ、聞きたいわ。そう、彼女いなかったらちょうどその話聞きたいなって思ってました。でも、デートですから、デートまでこぎつけてるっていうことは、なんかもう、もう20代後半とかで、
うんうん、
私、そのデートとかから、関係を始めるっていうのがない、なかったんですよね。私のこの人生で。ちょっと自分のこと先に話しますと、その会社の新卒の同期なんですよね、夫が。で、会社、新卒の同期で、で、そのまま付き合って、もう29歳で結婚してみたいな感じなので、そうなんですよ。だから、もう、なんていうんですかね。結構、社会に出てから新しい出会いってないじゃないですか。
いや、確かに。
なんていうか、難しいじゃないですか。なんか、だからよく、結構早めに結婚してる人とか、順調な人は、大学時代から付き合ってきた人とか、
はいはい、はい、
うん。なんかそういうの人だと、なんか順調だけど、うん、で、会社に入った時点で、なんか恋人がいないとか、あとはなんか、その後、ちょっと別れちゃったとかすると、うん、新しい出会いってどこで出会うんだろうみたいな感じが私があったんですよね。うんうん、そう。だから、まあ、今はいろいろな新しいサービスとかも出てるから、うん、Z 世代はどうやって出会ってんだっていうのをちょっと聞きたいなと思ってました。
なるほど、うん。出会いとしては、僕、はい、その女の子とデートをするのも、はい、僕はマッチングアプリでこぎつけたみたいな。
ああ、やっぱマッチングアプリなんだ。
マッチングアプリを今や、一つやってて、マッチングアプリで、はい、まあ、デートっていうのも、はい、実は、二人デートするんですよ。
は
ー。で、それを、その日、まあ、言ったらもう、その日はその A っていう女の子とデートする。
うんうん、
次の日に実はその B っていう女の子とデートするみたいな。
あ、まあ、でもそうですよね。だって、うん、ねえ、だって最初からさ、もう、一人と絞るわけに、そういうわけじゃないですもんね。マッチングしたらとりあえず会う約束するみたいな感じなんですか？
そうですね。なんかもう普通にちょっとやりとりしていって、なんかいいなって思ったら、ちょっと一回会ってみようみたいな。
ですよね。でもそうなりますよね。へぇ。
なんか会ってみないとやっぱりわからないことが多いし、
はい。
さ、話してみて、なんか、あ、やっぱり合わんなっていうのも絶対あったりすると思うんで。
ですよね。
会ってみようみたいな感じで、とりあえず、もう、その二人とで、まあ、日程も決めて、場所も決めて、で、お店も僕に全部予約してみたいな感じ
で。忙しい。
結構忙しいですけど、
うん、
ちょっとそういうので、ワクワクしてたりとか。
なんかちょっと聞いてもいいですか？もう、はい、マッチングアプリって私本当にやったことがなくて、うん、私たち世代でも、やっぱり、私たち世代とかもうちょっと若い方とかでも、まあ、別にマッチングアプリって使ってる人は結構いるんですけど、うん、なんかもうマッチングアプリっていうのはその出会いのツールとして一般的ですか？
そうですね。
使ってる人多い？
僕の職場とかも結構使ってる人は多い。
ああ、じゃあ、その職場とかでマッチングアプリやってるんですよね、みたいに言っても、なんか惹かれるとかはない。もうそれは並走なんだ、ぐらいで、もう。
なんかもうそれ、
そのぐらい、
うん、なんかもう一般的やなっていう感じで。
は
ぁ。僕、妹が下二人いるんですよ。
お、三人兄弟のお兄ちゃんですか？
兄弟の僕一番上なんですけど。
なんか女性の扱いとかうまそうですね、それだと。
そう、妹が二人いて、妹一人が、まさに今現役の教員なんですけど。
おー、教員一家なんですね、シーリンさんとは。まあ、
教員一家で、
はい。
今年、もう、どうしたら、もう去年の、なんか、栗ぐらいにも式入れてるんですよ。
あ、そうなんですね。もう、はいはい。
三人
兄弟。おめでとうございます。うん。おめでとうございます。先を越された感じで。
お兄ちゃん、先越された。
お兄ちゃん。でもさ、シーリンさんのその妹さんだったら結構若いんじゃないですか？
あ、ね、25とか6です。
わぁ、若いですね。でも最近、みんな若くして結構結婚するっていうのを聞くけど、うん、本当なのかな、それね。 へ
ぇ。周りも25とか6ぐらいになって、パタパタパタって結婚していくみたいな。
ああ、そうなんですね。
すると、あ、もう結婚したんやみたいな感じで、
へ
ぇ。汚りみたいな感じになってますけど。
なるほど。大本さんは結婚されたのも、
そうなんですよ。しかも、でも出会いは本当に、アナユミさんと同じで、職場でやって結婚して
る。はい、ああ、妹さんは職場で結婚。はいはい。そうすると早いのかもしれないですね。
そうです。早いです。
一
番下は結構珍しいパターンで、
はい。
友達の紹介なんですか、全部。
へえ、友達の紹介って珍しいんですか？
なんか、結構なんかみんな学校とかで出会って、
はいはい。
なんかそう、なんか接点持ってなんか付き合うイメージが強かった。
ああ、そっかそっか、はい。
次ぐらいになんか、マッチングアプリとか、マチコンとか、
うん。
って感じで、実際行くのが多いなって印象があって、
はい。
この時自体なんだろう、人脈が広いっていうのもあるからなんですけど、
はい。
やっぱりね、なんか、紹介されたことをうまいこと付き合ってるという、
でもすごいですね。コミュ力があるというか、ねえ、縁が強いですね、それだと。
なんか、
でも、それって友達の紹介って、なんか、私のイメージだと、友達の紹介って、なんか、合コンとかで会った時に友達の紹介って言い換えてた感じだったんですけど、今も合コンとその友達の紹介違うんですか？そういう。C3 世代、Z 世代は。合コンってやります？
僕は合コン自体も経験したことないんですよ。
へぇー、そうなんだ。
これも、はい、なんかもうこれこそ、その真面目になってる理由として、
はい。
大学時代とかもサークルとか入ってないんですよ。
サークルに入ってないんですか？何をしてたんですか？大学時代。勉強？
あれですね、バイトに明け暮れるみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
こうやって明け暮れるっていう感じか、
はい。
と、僕自身が教員採用試験を現役で合格してるんで、本当にもう
すごい。はい。
するか。
じゃあもう勉強してたんですね、きっと。
まあ、そっちだったんで。
へぇー。
あんまりなんだろう、そういう接点っていうのがなさすぎて、
なるほどね。じゃあ合コンに行ったことないってことは、周りもあんまり合コンみたいなのはやってなかったみたいな感じなんですかね。
僕の場合は、陰キャすぎて、陰キャすぎて、結局自分からアクション起こせないっていう。
はいはい。
なんか自分から進んで、こう、場をこうだって、はい、前だってなんかアクション起こせない、行動ができなかったタイプなんで、
はいはいはい。
まあそういった曲で、まあ言ったら、なんだろう、自分から行動は、まあフットワークがすごい軽い人とか、僕の中はそういう軽音部とか、
はい、
そういうサークルとか、そういう系の人たち
って、はい、
外でも活動するから、まあそういうところで設定作って合コンしてたりとかは、まあ、そういうのはあるとかはよく聞いてたんで、
はい、
まあ、どちらかっていうと、行動するかしないかじゃないかなっていうのが一番。Z 世代でも全然合コンはするけど、
やっぱり、
その、俗によく言うなら、チーユーとか陰キャーか、陽キャーみたいな。
はいはい。
その分類によってやっぱり分かれてくる。
はい。
今と昔もそんな変わらないかなと思います。
そっか、じゃあ陽キャは、合コンしてるけど、そうじゃないとなかなか難しい。そういうのがないってことですよね、経験としてね。だって、話が来なかったら合コンなんて自分からやろうなんてならないわけですから。
うん。
いや、でも、その合コンの経験がないけど、私としてはマッチングアプリっていうのが、すごくハードルが高そうに見えるわけですよ。マッチングアプリっていうのが。うん、
どういうイメージあります？
なんか、まず、マッチングアプリに登録するのが恥ずかしいっていうか、顔写真みたいなのだって載せるわけですよね、マッチングアプリって。
ああ、載せますね。
なんか、それが、なんかすごく、なんか、勇気がいるような感じがします、まずは。
ああ。
うん。 ね。
写真せずに。とりあえず、なんか仲良くなってから写真見せますね。いたりはしますね。
ああ、なんか、女の子だったらそれでもいいかもしれないけど、ね、男の子だったら、そうですよね。でもなんか、顔出しとかしないとまず、なんか男の子の方がハードル高そうじゃないですか、マッチングアプリって。なんとなく。
いや、きついっすね、正直。
ねえ、だから、結構、男の子の方がマッチングするのが少ないから、もうマッチングしたら、もうとにかくなんかこう、なるべく会う方向につなげないと、なかなか出会いにつながらないみたいなのを、これ私のネットニュースで見た知識ですよ。ネットで見た知識なんですけど、そうなんだ、男の子はマッチングアプリ大変なんだ、みたいな感じのイメージ。だから、その二人と会う約束するとかもすごーみたいになりました。すごい。コミショーの、コミショーじゃなくて、コミ教じゃんみたいな感じになってました。シリンさんが。
けど、本当に、ま、マッチングアプリ自体も、結構、2年くらい、うん、なんか、時、まあはい、とりあえずなんか、一定期間やって、クール期間を設けて、一定期間やってみたいな感じで僕、
うん、
やっぱり、
いや、だからちょっと、ね、うん、マッチアップのその私の中のハードルの高さっていうのが、うん、まあそのさっき言った顔をね出さなきゃいけない出さなきゃ、うん、しかもなんか出会いを求めてますっていうので出さなきゃいけないわけじゃないですか、うん、それが勇気がいるなっていうのとが、まあマッチングがまずしづらそうだなっていうのと、うん、かそれがこう待つのがちょっと精神的負担になりそうだなっていうのと、いざマッチングしてからなんかやり取りをして初対面の人と会うっていうのがすごく精神的に疲れそうだなみたいな、なんかそういうのがあります。
けどなんかこれはなんか、
はい、
僕の中では、
はい、
なんか振り込むっていうか、
うんうん、
これもなんか仕事と若干つながってくるんですけど、
あ、そうですね、
営業力みたいなところにつながってくるかなと思って、
はい、うんうん、ああ、はい、そうですね。
まあ、そうだね。だから、その実際にマッチングして、
うんうん、
そっから、なんか僕自身意識してるところって、とりあえず、僕はあなたに興味持ってますよ、みたいな。
うん、うん、うん。
共通点を上手に探っていくっていうところ
と
か、はい、もしくは、結構僕、プロフィールはめっちゃちゃんと見るみたいな。
ほうほうほう。
プロフィール見て、あ、ここ同じやなとか、気になるとこあったら、ここどうなんのみたいな。
うん。
いや、これ気になったんですけど、どんなことなんですかみたいな。
うん。
でも、結構、まあ、恋愛と、結構、その営業の仕事、結構、ニアリーイコールみたいなところもあるし、
うんうんうんうん。
いい練習台にはなるみたいな。ちょっと悪いけど。
いや、でもそうですよね。だって、自分を売るんですもんね、マッチングアプリだとね。やっぱり、自分とね、相手の。ねえ。へぇ
もらうっていうところを意識して、そっから、
はい。
こういうの好きなんだ、みたいな。今、やりとりしてる子とかやったら、なんか、和食が好きみたいな感じで、
あ、はい、はい。
みたいな感じで、なんか居酒屋のだし巻き卵めっちゃうまくないですかみたいな。っていう感じで、そっから、なんか、その子の好きなのなんだろうみたいな感じで、そこから、
うん。
ゴール、まあ、ゴールを、なんか、その、デートにこぎつけるっていうとこ、僕のはなんか違うなって
、はい。
なんか最初に、うん、ちょっと、まずは、まあ、第一フェーズとしては、とりあえず、まあ、どっかご飯食べに行くみたいなゴール設けて、じゃあ、その時までに、どういうの好きなんだろうみたいなリサーチする。なんか実際、なんだろう。なんか、リアルで、その、なんか、デート、うん、まあ、リアルでそういう、なんか、付き合うまでのルートと、ちょっと似てる部分もあるのかなっていうのはあった
。確かに。ちょっとルートが違うだけみたいな感じはあるけど、まあ、でも仲良くなろうとか相手を知ろうとするのは、まあ同じですよね。
そうです
ね。その中でマッチングアプリで出会ったってことお互い、まあ、ちょっとね、交際相手を求めてるっていうので共通してるっていうのがあるんですよね。いやでも、やっぱりマッチングアプリで出会っても、 ね、男性がその、まあ、会ったこともない、お話はね、いろいろして考えてるとしても、初対面の女性のために、いろいろお店調べたりとか、予約したりとか、するのって、結構労力かかりますね。楽しめればいいかもしれないけど、まあ、ちょっと、大変そう。
お店自体、なんか知らないとこと、知らないところで初めて行くことがあったりするから、
はい。
どうしようとはなりますね。なんか、場所どこにあるだろうみたいな。
でね、行ったことないからね、ネットで良さそうだなと思っても、行ってみないと分かんないですもんね。
食べログ見て、なんか評価、見て、あ、お店なんだ、なるほど、みたいな。
へぇ、
うん、その半年前にデート行った子は、
はい、
これ営業のあるあるなんですけど、
はいはい、
外回り行って、まあ、オフィスに帰るときに、まあ、はい、ちょっと寄り道するっていうね。
はいはいはい。
で、そういうときに、オフィス、はい、まあ、たまたま、オフィスの近くで、じゃあ、
はい、
ちょっとご飯食べに行こうみたいな。
で、はい、
まあ、たまたまなんかそういう話になって、
はい。
で、その周り行った帰りに、あ、こういうお店あるんだ、いいな、みたいな感じで、リサーチして、で、まあ、気になったお店に入って、そこでご飯食べて、あ、一人で入って、はい、で、あ、美味しいの、ここいいなっていうので、目星つける。
おリサーチしてる。
してましたね。
素晴らしい。だって、その、マッチングアプリでのデートで、ディナーのことが多いんですか？その時と場合によるんですか？カフェとかに行く時もあるんですか？昼間に。
大半は、なんか、昼間とかにカフェで行くことが多くて、
はい。
昼間に行った子は、最初、なんか普通にカフェに行こうみたいな話になったとか。
はいはい。
カフェじゃないわ。最初、なんか、ここの神社に、なんか面白い御朱印があるで、みたいな。
ああ、いいですね。
そして、うんうん、そっから、あ、いいな、みたいな。たまたま御朱印集めしてたから、
はい。
もらいたいな、みたいになって、じゃあ、ちょっと一緒に買いに行こうや、みたいになって、
うん、
たまたま、なんか、時間が、なんか、ちょうど、めっちゃ余ってるみたいな感じで。3日ぐらい、この、周辺ぐろぐろろと、歩いて散歩しつつ、まず、
はい。
たまたまリサーチしたお店がちょうど開いてたから、そこで。
おわぁ、それも、それを、初対面の人とやるっていうのも、なんか、すごいな。何かっていうと、なんか私が思ったのが、うん、その初めて会う人とディナーっていうのも、まあ、結構、なんで、話がね、盛り上がったりとか気が合ってればいいけど、初対面の人とディナーって、うん、結構、ディナーって長いじゃないですか、時間が。ね。だから、ちょっとそれもハードル高いなと思いつつ、いやでも休日に、休日のカフェとかに行って、初対面の人と会うのも、まあなんか、結構時間割くな、みたいな感じになるので、うん、マッチングアプリでデートを繰り返すって、すごい疲れそうだなってちょっと今思っちゃいました。うん。
いや本当に今、疲れるのは本当に疲れますね。
だからご飯とかだと初対面の人だとさ、なんか、やっぱり男性の人が多く出すとか、なんですか、割り勘とか、割り勘論争とかあるじゃないですか。
ありますね。
うん。
そうですね。ここは本当に、
はい。
めっちゃ分かれるかなと思ってて、僕どちらかというと、はい、なんかもう、付き合うまでは、バリカンでいいかなと思ってて、うんうん、
はいはい。
なんか、これは本当に、聞いてる人からしたらケチ臭いって思われるかもしれないんですけど、
はいはい。
悪い言い方すると、そんな関係値のなんか深まってない人とご飯行くのに、うん、なんかわざわざ僕二人分出す理由が僕もよくわからない。
いや、ないですよ。男性側から見たらもうないですよ。だってそんなの。だって、ねえ、もうそのご飯が、 まあ、もうお互いの面接みたいなもんじゃないですか。なんか、お互いにね。
それももしかしたら1回きりとか、
はい、
数回だけみたいなのって、まあ、全然あったりすると思って。
うん。
なんか、それでなんかわざわざ2人分まで出すのかやったら、まあ、とりあえず、まあ、割り勘。
うん
うん、で、まあ、言えばお互いそんななんか大きくダメージを食らわずに済むくないっていう、男性視点からったら、そんなダメージ、
う
ん。
男性視点からそうですよね。だからもう私も、もう結構自分がもう、ね、そんなに恋愛してるような年代じゃないから、うんうん、冷静に見ると、その全然その、ね、その男の子がそんな負担する必要なくないってなるけど、自分が例えばじゃあ25歳の5、6の女の子だったら、女性だったら、なんか、ああ、なんかご馳走してもらえないんだってなったんじゃないかなとかって思っちゃうけど、今どうなのかね、Z 世代も。一人も人によるのかな、女の子によるんですかね、やっぱり。
うん、人によるかなとは思うんですけど、
うん。
それが、やはりそこは、なんか、基本割り勘でした。
うん。事前にね、話し合いができてればいいけど、なんかデートってなると、ちょっと男の子の方が多く出した方が色気が出るかなとか思いつつ、
うん。
うん、でも負担がでかすぎるから、その晩ご飯とかだったらってちょっと思っちゃいますね、やっぱり。
うん。まあ、なんか
いいんじゃないの？割り勘で。
僕は割り勘でいいかなと思ってて、
うんうん。
まあ、それでも仮に付き合い出したりとかして、で、うん、僕がまあ多めに出すっていうのは全然わかる。
あ、そうですね。それはそう。うんうんうん。
で、結局、付き合う前までは、なんか、もう言うたらお互い様子見なんだから、なんでわざわざ僕たちが、僕の方がなんか割り勘をする理由なの、そこに投資する理由がわからないみたいな。
うん。
ほんまにケチくさく聞こえる。
そうですよね。いや、ケチくさいっていうか、でもだってわかりますよ。だって、ね、お互いに、まだね、そのマッチングアプリの初回をデートって呼んでいいのかっていうのもちょっと思うけど、でもそれはデートってなんですよね、名称としては。
名称としては僕はデートでいいんじゃないかな
と。私の視点のイメージは顔合わせみたいなイメージがあるけど、うん、でもね、そこからときめかないと恋愛に発展しないっていうのもあるから、うん、難しい塩梅ですね。うん。
そうですよね。
うん。へえ。じゃあ今回のさ、もうすぐデートする方の具体的な話を聞きたいんですけど、それもやっぱりマッチングアプリなんですか？
あ、そうですね。マッチングアプリでですね、二人ともマッチングアプリで経由してって感じで。
へえ。いいですね。二人、それぞれどんな感じなんですか？
そうです。一人は、だからな、本当に、OL さんっていう感じ。
はいはい。
で、もう一人は、
はい。
まあ、どう言えばよ。身長比較的、高めな感じで、
ふんふん、
なんか結構、家で料理とかしてそうな感じです。
へぇー。
っていう表現が一番、しっくりくるかわからない。そんな感じで。
うんうん。
それもそれなんか結構面白そうだなっていうところと。
うーん。
で、まあ、二人目の子が偶然自分の家から、そう、距離的に、まあ、近いという。
おうほうほうほう。
で、まあ、ちょっと会いに行きやすいかなみたいな。
へ
ぇ
ー。それってなんかどっちの方も、その A さんも B さんも、まあ、どっちでもデートしてもいいかなみたいな。感じで、どちらも好意的に、心理さん的には思ってる。今んとこ。
そうですね。
なんかデートは楽しみな感じ。
楽しみな感じではありますね。
へぇ
ー。でね、A さんが、もしかすると、休みが合わない。
ああ、その OL さんの方？うん。
まあ、僕も土日祝お休みなんですけど、
はい。
ここが、まあ、平日一日と、まあ、
はい。
日だったかな、なんか、日曜日だ
か。
休みが入りづらいなっていうか、
ああ。
なんか、逆になんか、関係がまあ、いい方向に行ってもなんか、続くかなっていうのは、ちょっと、中では不安。
はいはい、うん。
まあ別に、
確かにね。
例えば、 金曜日とかの夜とかで、まあちょっとディナー行くみたいな、全然行けるかなっていうのがあるから、まあ、うん、なしではないかな、みたいな。
へぇー。ほんほんほんほん。そうね、付き合ってからなんかちょっと心配ですよね。なんか予定が合うかなとか。
そうなんです。うん、
B さんの方は家が近くて良さげじゃないですか。
家から近いっていうのと、
うん、
マッチングアプリって写真が何枚か載せれるんで、
あ、はいはい。
手作り弁当とか作ってて、
ほー。
なんかそういうピクニックとか全然いいな、みたいな。
やっぱり惹かれます、手作り弁当を載ってると。
あ、弁当を作っていくんやなって、なんか、で、ただ実際になんかやり取りしていく中で好きなものから、はい、あ、なんかそういうことも考えてるんだな、みたいな。
へぇー。堅実そうみたいな感じなのかな。それって。なんか生活が想像できるみたいな感じですかね。
そうです、そうです。
うんうん。
あ、でもこういうこと してくれるんやろうな、みたいな。っていう。
へぇー。ま
あ、そう。
へぇー、楽しみ。なんか、その、デート前の時々はいいですよね。
でも、
しかもそれが二人いるなんてすご、マッチングアプリ。いいな
ぁ。中では、ボス、出会う母数増やすっていうところがマッチングアプリがいいかな。
はいはい。
マチコンも一回行ったことあるんですよ。
はぁ、あ、マチコン、はいはい。あるんだ、今でもね、マチコン、うん、はい。
行ったことある。
どうですか、マチコンは。
多分これは僕が選んだその回が、はい、まあ、たまたまだったんかもしれないですけど、
はい、
30代40代多めみたいな。
女性が男性が
男性女性
みんな、それじゃあシーレンさんなんかすごく若かったんじゃないですか、それじゃあその場では
僕が、うん、なんか最年少みたいな感じ。マチコン、こんな感じなんみたいになって。
もう。
なんか一瞬僕のなんか頭の中では。
はい。
これがマチコンなんか、これ、なんか D 求めに来るというか、友達作りに来るみたいなもんじゃないみたいな。
ほーん。
ってなっちゃって。
はい。
現実味がない、なくなって、だから、どこでなんか恋人を探そうって気にはなくなりました。
まあ、そのね、回によるのかもしれないけど、最初のイメージで大事ですもんね、なんか。また行ってそんなだったら嫌ですもんね、せっかく行ってね。
まあ、
そうなんだ。
この街コンで偶然、20代の、そういう美容師さん。
はいはい。
まあ、ちょっとお話しして。
はい。
まあ、たまたま20代が、その時僕だけだったのかな、
はいはい。
っていうのもあって、なんだろう、なんか接点持ちたいなっていうので、そこで LINE 交換して、
はい。
で、それでその LINE 交換したタイミングで、ちょっと数日ぐらいやり取りして、なんか実際になんか友達何人か連れてやります、なんかちょっと合コン的なことしましょうよみたいな。
はいはい。
まあ、そこもなったことがあるみたいな。
ほーん。なんなかったんですか？
僕がね、本当に、これ、情けない話。
え？うん。
友達がいないという、年の近い。大学の友達が来るんですよ、普通に。
はいはい。
それになりすぎてて。
はい。
でも、いつ学校の先生とかやから、土日もさっきいいし、みたいな。休み？
なるほど、ね。
休みも、ちゃんとなんか、合うかなみたいな。
いや、学校の先生が、他の業界の方と、お付き合いしたり結婚するのって、めちゃめちゃハードル高いですよね。と思う。だって、なんか独特の時間帯じゃないですか。独特の世界だし、忙しいし。
いや、もう本当に、うん、これも僕も学校の教員もしてたからもあるんですけど、
はい。
学校の先生が独特ですね、本当に。
いやーと思いますよ。それ社会ね、別の外の世界から見てもそう思いますし、大体職場結婚じゃないですか。だから学校の先生って、
職場結婚、本当に妹がまさに異例だし、
うんうん、
親戚も教員家系の人もいるんで、
はい、
僕の親戚も婚姻同士で結婚してるんで。
うん、だってね、もうやっぱりリズムが一緒だからね、そういう風に自然となりますよね、きっと。
う
ん、シリーさんはその教師自体はなかったんですか、そういう職場恋愛みたいなのは。
歳の近い人はいたんですけど、
はいはい、
僕が忙しすぎて
な
かったっていうのは引っかかりますね。
へ
ぇ、うん、僕自身これはどこ、いろんなところでも話してるんですけど、僕教師自体、
はい、
ポンコツ中のザ・ポンコツだったんですよね。
ポンコツ先生だったんですか。
あの、それこそ、二日連続、同じ子の連絡帳をチェックしてないので、うん、クレーム入り。マルスケ、なんか、異様になんかミス多すぎるという。
そうなんですか。
そうです、ほんのそうなんですよ。
ああ。
本当に、とりあえず授業が、授業がとりあえず下手すぎると。っていう、ちょっと本当に教員としてはちょっとなんな、
うん、
もう表さる得ない、ちょっとポンコツ度があるの度合いがすごい。
そうだったんですね。
これはもう、校長先生から半分クビというのを言われてるという。事務作業もほんまに、
はい。
期限からほんまに2、3時後ぐらいになって提出するみたいな。っていう。
はいはいはい。
これはもう本当に、教員、まあ、ここだけの話、教員って、はい、提出物若干遅れても、そんなに咎められない。
はい。
通知簿が、通知簿とかその辺がきっちりちゃんと出すと問題ない。
うんうんうんうん。
そんな世界やったんで
。うん。
とりあえず、私、シンリン先生は、ポンコツ中のポンコツの、先生でしたという。そういう人だったんですよ。
なんてこった。ポンコツだったんですね。
うん。なんで、もう、これはちょっと僕、ちょっと向いてなさすぎるわってなって。
はいはい。
で、まあ、それがあって転職したんですよ、僕。
なるほど。
やっぱりもう今日行くからは離れられへんから。
はい。
まあその時はもうちょっと教育の、まあそういう系統で行きたいなってなって、学生時代にたまたまボランティアでお世話になってた児童福祉のそういう仕事。
はい。
が、僕、教員免許持ってるそっち、ケミオに行ってそっちに行ったみたいな。
なるほどね。よくわかりました。でも、ポンコツすぎて恋愛どころではなかったということですね。じゃあ先生時代は。
うん、先生時代はもうそんな余裕がなかった。
そういう、ありますよね。わかります。私も仕事できない人間なので、よくわかります、本当に。
そんな感じで。
なるほどね。今の職場とかはないんですか？その職場の出会いとかは。
いや、そうですね。まあ、職場は、あったとしても、なんか、うん、彼氏持ちか、既婚者か、
うん、
それかも、年が離れすぎて、
ああ。
すごないかなとか思って。
やっぱりでも、そうなってきますよね。20代後半とかになると、なんか、もう、難しいですよね。そう、狭いコミュニティとかだと。結構、結婚してる人とかが増えてくるし、うん。年代が合わないとかありますよね。うん。シーリンさん、その友達がいないとは言いつつ、その、ご自身のお友達とかは、結婚とかはどうなんですか？もう結婚してる人とかも結構いらっしゃるんですか？付き合いのある人は。
いますよ、もう。結婚、知り合いとかも、そういうんですけど。
シーリンさんって今度28になるってことですか？
僕は今度28です。
ああ。そうか、そうすると結婚してる人とか出てきてますよね。
結婚しても子供もいるよ、みたいな。
ああ、まあ、人生順当にいってる人たちはまあそうですよね。でも今彼女欲しいっていうのと、結婚したいなとか、子供欲しいなみたいなのはどんな感じなんですか？こう、将来の夢みたいなのは。
そうですね。将来で行くと、まあ、結婚はしたいなっていうのはあります。
したいんだ。
逆に僕結婚しないと、
はい。
僕、私生活がほんまにちょっとだらしなさすぎるんで。これも本当に言います。本当にだらしなさすぎて。
はい。
なんだろう。例えばゴミ捨てとかも、うん、ある程度溜まってからじゃ行かない。まあ一人暮らし
なんてこった。うんうん。まあ一人暮らしですからね。
ただも知れてるから、うん、もう、正直、なんか、一週間、二週間ぐらい置いてもええや、みたいな感じで。
ほんまに。こんな子、一人だとそうなりますよね。わかりますよ。
自炊も、
はい。
去年までは頑張ってたけど、仕事変わってからは、もう自炊するのめんどくさいっていうぐらいちょっと疲れるんで。もうなんか、そういう手料理とか、
はい。
まあ、食材食べたいなとか。まあ、でも実家帰るとね、やっぱり手料理食べるんで、
うんうんうん。
そういうのもね、食べれるのもね、なんか、ありがたいよなとか。
うん。
まあ、なんせ、とりあえず、私生活がほんまにだらしなさすぎるから、まずは、ちょっとそれを、ちょっと、
はい。
そう、だらしない、その自分を、叩いてくれる、そういう、奥さんがいないと僕は多分、生活できへんよな、という。うん、
なるほど。奥さんと一緒に生活することで、真人間を目指したいみたいな
感じですか。あ、それですか。朝とかも、頑張って、朝か早くて、早起きはするんですよ、ちゃんと頑張って。
はいはい、偉い偉い。
だけど、冬場はほんまに寒すぎて、
うん。
冬場に
寒い
っすよ。で、ほら、起きろみたいな感じで、思いっきり太っパッサーで。やってくれる人とか、まあ、
うん、
まあ、自分と同じ時間帯くらいに出勤するのであれば、まあ、
はい、
一歩 TR みたいな感じで、流してくれるのがありがたいみたいな。
なるほど。じゃあ、結婚は、前座したいな、みたいな感じなんですね。
そうですね。
じゃあまあ、将来的に、結婚生活がちらつくような彼女が今欲しいみたいな感じですか？
そうですね。しても、いいよって人は全然欲しい。
はいはいはいはい。なるほど。でも、その、結婚が前提じゃなくて、彼女を作るのが前提ってことですか？何かっていうと、結婚も人なし飛びにしたい人って、あれだ、結婚相談所に入ったりとか、その結婚相手を見つけるマッチングアプリとかもあったりするじゃないですか。
そうですね。
うん。うん、
結局、まあ、ゴールが、まあ、結婚するっていうのがゴールで、うんうん、はい、まあ、けど、まあ、その前に彼女を作らんことには土台に立てないから、まあ、うん、僕はちゃんと彼女を作るというか、スタートかな、とは思ってて、
うん
うんうん、最悪、ちょっと、結構投資にはなるんですけど、月2万ぐらいで、
はい、
で、なんかそう、結婚相談所みたいな、そういうの
がある
ん
ですけど、はいはい、
オンライン。
へぇ、オンラインの。ほんほんほん。結婚相談所サービスみたいなやつですか？
マッチングアプリに近いけど、ちょっと、
はい、
ちょっと高級な、高級っていうか、はい、一押しっていうサービスがあるんです
よ。あ、聞いたことある。はい。
これが、で、だから月、まあ、1万5千円ぐらいで、
はい。
二人ぐらいで、マッチングして、まあ、オンラインで話して、そこから、まあ、実際にデートとかしていくって感じで、
はいはい。
のもんなんですけど、一人一人なんか専属のプランナーみたいなのがついてるみた
いな。はいはい。
なので、これも実際にオンラインで話した中で自分の欠点とか、は
い、ほん
ほん、その相手から見てこう思われてますよみたいなフィードバックが受けれるみたいな。
ほー。
その方が、だから結婚したい人とか、そういう人は絶対そっちがいいかなって思ってて。
うんうん。
わざわざ結婚相談所？
はい。
結構なんか、一回調べたらってめっちゃ高い。入会料も。
いや、何十万でするでしょ？だって。
月何万もするって、なんだけど。
うんうん。
そこまでして、なんか最近なんか結婚相談所でも、女性の方がなんか、なんか、年収1000万、私は、なんか、専業主婦目指しますけど、私、当たりませんみたいなのも、増えてきたりしてるらしいみたいな。
はいはい。
そんなの聞いてる
けど。怖
っ。怖いなって。
怖い。
なんか、博打引きそうだな思ったんで。
うんうんうん。で、大金払ってね。うん。
って思って、実際に、はい、 まあ、最悪そっちもそっちで頑張ろうかな、みたいなことも。
なるほどね。でもなんかその、マッチアップ、高級マッチアップみたいな感じで、まあ、いずれ結婚したいな、みたいな感じだと、なんか結婚相談所ほど、こうなんか結婚みたいなガッチリした感じじゃないから、男性はまずそこのぐらいでいいかもしれないですよね。いいんですね、そのサービス。うん。フィードバックが受けられるっていうのはいいし、1万5千円って高いなってちょっと思うけど、1万5千円っていう数がね、お金だけ聞くと。でも、結婚相談所と比べれば全然、もう桁が違うぐらいですもんね。
安いっていうのもあるし、まあ、それ、まあ、それで実際にちゃんとそうやって、成婚率もそうやし、
うんうん。
ちゃんとそこに付き合えたよっていう実例もあるんで、それもなんか、
なんか良さそう。うん。
あの、ノンタイトルとかってわかります？
え、わからないです。教えてください。
ノンタイトルっていう、なんか、プロニクルさんとか、
はい。
プロさんとか、なんかそういう人たちがプロデュースして、
はい。
そういうなんか、何に近いかな。実際になんかグループで一つの企業を作っていこうみたいな、はいはい、ちょっとまあ企業チックな、そういうなんだろう。ドキュメントがあって。
あ、はいはい。
そこに出てくる、あの、タメクニさんっていう。
はい。
僕自身は営業、まあ本業なんで。
はい。
その営業のそういうプロの人も。
はい。
結婚してる人の一人なんですけど。
うんうん。
その人もめっちゃ結婚したいっていう。
へぇー。
バツイートで。で、その人が実際になんか、付き合うまでのプロデュースしたなんか、オラハララブみたいな動画が、なんか2時間ぐらいのものがあるんで、めっちゃ面白いんで見てもらったらいいんですけど。
へぇー。面白そう。
で、その、まあ、その人と、そのオラハララブをなんか主催してるのが、その人押しっていう。
はー。その会社がやってる。
なんかプロデュースしてやってるみたいな感じなんで。
へぇー。
っていう。
なんか、今の時代は、出会いの、そういうサービスもめちゃめちゃいっぱいありますね。
本当に、まあ、出会いの仕方も様々なんで、うん、別になんだろう、結婚相談所が悪いとか、
うんうん、
あんま良くないとか言っちゃってますけど、
うん、
結婚相談所もあるし、友達から紹介するルートもあるし、うん、まあ、妹もそっちへうまくいってるし、
うんうん、
まあ、職場で恋愛するってのもあるんで、
うん、
絶対世代でも、それも価値観様々じゃ様々だと思うんですけど、
うん、
まあ、なんだろうね。けど、どちらかっていうと、恋愛っていうような、なんか推し活頑張りたいっていう人もいたりするんで。
ああ、そうですね、今はね。多様ですからね、みんなね。うん、お金と自分の時間の使い方が多様になっているっていうのはすごいあるので、ね、なんか、私が、ね、新人さんぐらいの頃だと、本当に20代半ばぐらいまでだと、なんかもう恋愛のことばっかり話題に上がってたような気がするけど、今は多分そうじゃないんでしょうね、みんなで集まっても友達とかでも。うん、
結構どちらかっていうとなんか趣味にめっちゃ時間かける人が多いんちゃうかなみたいな。
そうかもしれないですよね。みんなね、趣味とかその推し活っていうかね、自分のやりたいことをやりたいことがあると、恋人って、まあ、まあまあ、負担じゃないですか。うん、だってね、お金と時間をかけなきゃいけないわけですから。ねえ。みんな、やっぱり自分のことを大事にして、なんかこう自由に過ごしてるなって、恋愛は、なんていうかおまけみたいな、なんか、そういうタイミングと、そういう風になってもいいかなって人がいたらみたいな、そういうイメージを受けてました、Z 世代には。
うん、そうですね。なんか、そういう、まあそのタイミングとかご縁とかって、ね、
はい。
泣きながらもそうなってたりとか。
うんうん。
僕はどちらかっていうと、まあ、どちらかって言うとも、結婚はまあ、後々したいっていうのはあったんで。
はい。
けど、前の仕事を辞めた理由も、どちらかって言うと、
うんうん、
絶対、結婚した時俺絶対困るな、みたいな。
はい、はい。
あの、まあ、簡単に言ったらお金ですね、お金。
うんうんうんうん。
あの、 練習自体もそんなに僕も前の仕事って高かったわけではなかった。
はい。
やっぱりなんかそういう結婚した時にやっぱそういうの困ってるのも嫌だし、
うん、
子供ができた時にじゃあ子供たちもそうやし、そういう家族にもなんか負担かけたくないなみたいな。まあ、子供ができたらいいじゃんと思うんですけど。
うんうん。
結局なんか今の仕事を、その前の仕事をずっと続けていく自信もなかったんで。なんかそういう部分で、やっぱりちょっと転職しようみたいな。で、まあ、とりあえず、年収上げるために、
ちょ
っと使ってた
ん
です。
じゃあ、まあ、転職して、年収は無事アップしたということですか？
そうですね。ちょびっとアップ、
ちょびっとアップ。ちょびっとでも、アップは大事ですよ。だって、ただ働いてるだけだったら、給料なんか全然上がらないじゃないですか。本当に。びっくりするぐらい。こんなに物価高なのに。
もう一個は、もうなんか、まあ、恋愛離れにしてる、もう一個の理由も、そこちゃうかなっていう。
まあ、余裕がないと恋愛なんてできないですもんね、本当に。いや、でも、誕生日を前にして、なんかデートの予定が2個も入ってるっていうことで、ちょっとこれからの新人さんがどうなるのか、なんか今日ねほりはほり聞いちゃったけど、楽しみですね。え、そのデートは同じ日なんですか？同じ日？違う日なんですか？
別々です。
お
ー。2日連ちゃんって感じ。
2日連ちゃん？
はい。
そのさ、相手の人たちはさ、それぞれ、シーリンさんの誕生日が近いことは知ってるんですか？
あ、多分それは知らないと思います。
あ、知らないんだ。まあそうだよね。会話に出さないと知らないよね。
はい。
急に言ってもね、あれだけど。なんかいい、会っていい感じになって、次の約束とかなったら言ってもいいかもしれないですもんね。
ああ、そうですね。
うん。楽しみ。もう楽しみすぎる。そういう話がもうね、ないからさ。40も半ばになると、ないから懐かしいなっていうのと、なんか今の出会いは、ちょっと選択肢が多すぎて大変そうだな、みたいな感じの印象でしたね。
そうですね。確かに選択肢は多いし、なんか、その、やっぱりね、その、昭和世代の人から、一回り、二回り、年上の先輩方とか、まあ、どちらかっていうと、まあね、結構恋愛って間近にあるんやな、という印象は。
そうなんですよ。だからマッチングアプリってやったことないから、ね、人生の中でやったこともないし、このまま平穏に過ぎていけば多分一生やらないで済むと思うんですけど、ちょっとやってみたかったなっていう気持ちとともに、大変そうだなみたいなのがあって、頑張れみたいな気持ちに今日なりました。
そうですね。結構会うまでがハードルやと思う。
会うまでがね、普通の恋愛だったらね、こうなんか一応会って会うのはできるじゃないですか。
うん、
もちろん二人で会う約束をまあこぎつけるところから始まるじゃないですか。
うん、
ね、その二人で会う約束をこぎつける前にハードルがこんなにあるっていうのが、そんな中頑張ってるシーリンさんをめっちゃ応援したいなって思いました。
ありがとうございます。
なんか、いい報告があるといいなって思ってます。それ恋愛事情とかは配信しないんですか、シーリーさんは。ご自身の。
たまに配信してたりとか。
おー、はい。
恋愛の話を、はい、もう、餌に、
はい。
いじり倒したい人がね、いじりたがってる人いるんで。僕はこの、
そうですか。
で、
うん。
俺振られました、とか報告したら、みたいな感じで笑われるんでね、いつも。
じゃあまあ、いい話のネタがまたできるかもしれませんね。どっちに転んでもですよね。
いい話もあるし、
うん
うん、面白いネタになるんで、僕はその人の中で、いじりたがってる人の中では、 うん、いやー、振られてやんの、みたいな、立場なんで。そう、で、まあ、今回が、うんうん、まさかの、あの、水族館デート行った時に、一緒に、
はい、
なんか、タイムリー一緒の方向やのに、
はい、
一緒に帰らず、まさかの女の子の方から、私、女性専用車両で帰るわ、っていう形で振られてて。
え？
え？っていうな、僕も、え？ってなって、
うん、
そうなんです、僕も。言われた、当の僕、私は、え？ってなって、頭の中一瞬、
なる。
真っ白になりましたね。え？
だって水族館に一緒に行ったんでしょ？
一緒に行って、帰り道よ。大体同じ方向なんですよ。え、同じ方向やのに、え？なんで？ってなって。
うん。
なんか悪いことしたっけ？みたいな。俺、嫌がるようなことしたっけ？みたいな。でも、帰りの電車の中でずーっとぐるぐる考えて、けど、お前、当たる節々ないなって、
うん、
まあ、そこも、なんか新しく、なんか水族館がやってきたとこで、じゃあ初めて行くとこから俺もし、はい、なんかね、エスコート下手やったなって思う。まあ、私、みたいな。
うん、やっぱエスコートも何もないと思うけど。え、それその後、なんか連絡来たんですか？
まあ、それもなんか音沙汰なしになって、みたいな。
音沙汰なし？
いろいろ考えてみても、ああ、なんか、とりあえずなんか、ここ、なんか、回る順番とかも、その子に任せてたみたいな感じなんで。
でもさ、それはさ、そう、いろいろ思うところあったかもしれないけれども、
うん、
失礼すぎません？それは、おかしいよ。そんな、人。音沙汰なしっておかしくない？おかしいと思います。それまではやりとりして、水族館まではこぎつけたわけじゃないですか。ええー、まあでもわからない。その、わか、その、デートがどうだったのかわからないけど、いや、なんか、何にもなしでバイバイでっていうのは、なんかちょっとびっくりしますね。
もうなんかびっくりして、あれ、うん、なんかやったっけーって感じで。
いやいや。
イエーイって感じで。
うん。
でも、その、当時、その時ね、結構悪いことがね、ずっと重なっちゃって。
はいはい、やだ。
そっから、僕、コロナで倒れてたんで。
なんてこった。そうなんですね。まあまあ、でも、そうね。なんか失敗したらネタにすればいいし。ね。いい方向に行ったら、その話もネタになるし。どっちにしろでもね。だって、これは私、今、すごく最初から気になってたんですけど、この目標バーで、今度、リアルデート配信をお届けするかもですって。これはリアルデート配信って何ですか？これは。
簡単に言うと、
はい。
もう、これはもう、スタイフでとりあえず、音源だけ流しといて、俺今デートしてるよ、みたいな感じで。
はい。たまにやってますよね。ビジネス界隈でもお茶会の、なんか、音声とか、たまに流したりしてますけど、そのデート音声ですか？
いいっすね。デート音声を流す。うん。ってるところで流すか、
うん、うん。
もなんか実際に、これは、本当に、マジの目標っていうわけではないですけど、
はい。
まあ、スタイフでもいいし、YouTube でもいいから、
はい。
リアルでカップル系配信者みたいな感じのやってみたいなっていう。
ほー。
これも、理由が、まあ、それこそ、なんか、一つで、それが、やっぱり、カップルって、やっぱりすれ違いとかって、なって別れることってあるじゃないですか。
はい、そうですね、はい。
それをなんか、防ぎたいなって言って、週一回ぐらい、ちゃんとこうやってお話しする場を設けて、みたいな。それで、とりあえず、なんか思ったこと話して、あ、こういうこと思ってるんだっていうので、そうやってなんか話す時間作って、なんかすれ違って、なんか別れるっていうのを防ぎたいな、みたいな。
ちゃんと何かしらの形で、その、価値観とかのすり合わせる時間を、話し合う時間を持ちたいっていうことですね。あ、そうですね。ああ、いいですね。それはね、すごくいいですよ。やっぱり付き合って生活になっちゃうと、ね、向き合う時間っていうのがやっぱなんなんになってしまうと、お互いにね、不満が溜まってしまうので、すごくいいと思います。じゃあ、楽しみですね。今後、ね、良い方向に行ったら、そういう可能性も出てくるっていうことですね。これからも心理さんの配信に。
あります。
わー、楽しみ。
まあ、ここで一つ、ここで、まあ一つの 多分ハードルは俺こういうのしてるんだみたいに言わなきゃいけないという、はい、
あ、そうですね、最初からね配信仲間とかだったらいいけど、結構うん、例えば知人とか家族とかに言うのもハードルが高いし、それがね、付き合いのまだ浅い恋人とかだったらさらにハードルが高そうですね。うん、なんかその発信界隈ではないんですか、出会いみたいなのは。逆に。
逆に僕そういう界隈で出会うのは、
はい。
ほぼほぼないです。
なるほど。スタイフとか、まあスタイフじゃなくても他にも発信してらっしゃると思うので、あまりそのオンラインを飛び出してリアルのオフ会みたいなのはあまりやれないですか？
ですね。あ、けどあの、僕もう一個 S ラボっていうの入ってるんですよ。
はいはい。
川口社長さんとかってわかります？
あ、はい。お名前は拝見したことあります。
川口社長さんがやってらっしゃるコミュニティに僕入ってて、
へぇ、
そこのコミュニティで、まあ、なんか数ヶ月に1回ぐらいのなんかオフ会イベントがあって、そういうところで、はいはい、実際に顔を出して会うことはできるかなっていう。自身、まだ参加したことはなくて。
へぇ、まあ、なんかそういう発信仲間のオフ会とかだったら、まあ、なんかその発信してるんだっていうハードルは下がりますよね。まあでも逆にね、その生活のあれがね、同性が近いとか、年代が近いかどうかっていうのはね、また難しいですけどね。
そうですね。うん、これはね、まあ、ほんまに同性するときになったら、じゃあ、どこで収録撮ろうかになりますけどね。
まあ、それはね、そうですね。ありますよ。やっぱ家族と一緒にいるとね。
うん。そうですかね。
いいな。夢が広がりますね、でも。まあでも、とにかく、直近のデートが、まあ、うまくいくっていうか、楽しい時間になるといいですね。お誕生日の直前っていうことなので。
そうですね。
うん。
いいものになればいいなと思ってるんで。
そうですね。いいよ、楽しい時間になって、次にいい形でつながるデートになるように、お祈りしてます。
ありがとうございます。
応援してます。
ありがとうございます。
ね、今日は、Z 世代の、なんかこう、恋愛会について、伺ってありがとうございました。本当にお呼ばれさせていただき
ありがとうございます。
はい、ちょっとシーリーさんのこれからの配信楽しみにデートの進捗を発信してくださったら、あの聞きに行きたいと思いますので、またぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、というわけで、
はい、
恋愛&動アップトークっていうことで、まあ、10分ほどお話しさせていただきました。
はい。
ということで、本日のゲストは、まなゆみさんでした。ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。いっぱいお話聞けて楽しかったです。はい。マッチングありがとうございました。はい。じゃあ、失礼します。
します。
ありがとうございました。